どうもこんにちは、Gです、早速ですが、今日はものすごく大事な話をします、この今回 あのカリキュラムの中で、一番重要と言ってもいい内容で、この今日の今からお話しする内容をしっかり身につければ今回のカリキュラムの、半分以上は終わったと言えるぐらいの話です。で、何の話かというと、問題解決マインドについてお話します。でですね、問題解決マインド本題に入る前に、ちょっとマインドセット、マインド論の、から始める理由というか、マインド論の重要性っていうのを少しお話したいと思います。で、今回これに参加されている方は、あまりこう、テクニックに走る人とかマインド論とかの軽視する人はいないのは、分かってるんですけど、ただ本当にどれだけ重要かっていうのがしっかりとこう分かってるかの再確認っていうのと、こういうふうにですね、私が話すことっていうのは重要だから話してるわけなんですよね。で、きっとあなたがもっと、あなたよりもそういったことを重視してない人、クライアントとかお客さんとか、そういった人にですね、話をする際に、自分よりももっとマインドについて、マインドセット、考え方の重要性っていうのを分かってない人に分かってもらおうと思ったら、これだけ言わないといけないんだなとか、こういう言い方がいいんだなっていうのをどんどんと盗むというか、自分の知識とするっていうつもりも持って聞いてください。でですね、マインドセットが重要っていうのは本当に確かな話で、私もサラリーマンの頃とかに、起業したいとか、もっと副業でお金を稼ぎたいとか思って、いろんな本を読んだり、いろんなこうネット教材を買ったりとかやっぱしたんですね。そうすると結構しっかりした教材とかでも第一章マインドみたいな感じで始まってたりするんです。で、第2章ぐらいから具体的なやり方とかテクニックやノウハウが載ってるんですね。で、そういうの見た時に、正直そのマインド論うざいよと、もう大体分かってるし、マインドが重要だ重要だって言うんでしょと、だけどそんな分かってるから、とりあえずテクニックをちゃんと教えろよと、稼げるにはどうしたらいいんか教えろよっていう風な感じでやっぱ見てたんですね。ところがだんだん自分がですね、実際にその稼ぐ側というか教える側になってくると、結局稼げる人稼げない人、結果を出せる人出せない人、起業できる人できない人、成功する人しない人の一番の重要な要素、ファクターはどこかってなった時に、テクニックじゃないんですよね。やっぱマインドなんですね。マインドっていうか考え方、考え方とか精神論とか在り方とかスタイル、これをひっくるめてマインドって言ってますけど、マインドなんですね、やっぱ。で、そうなってくると面白いもんで、もうそういう状態になってから、そういった他の人の教材とかを読んだり買ったりするとですね、もうマインドセットのところを一番しっかり読んだり聞いたりするんですよ。で、その後のテクニック論は正直もうみんな知ってるというか、もしくはもう興味ないわってなっちゃうんですね。もう真逆になっちゃうんです。だってテクニックっていうのは本当一過性のものだし、ですぐに手に入る、簡単に手に入るもんなんですよね。今インターネットで情報を探したら、もうものすごくありとあらゆる情報は出てきますよね。本当にインサイダーの情報はさすがに出ないとしても、基本的に体系化された情報、汎用的な情報っていうのはどんな情報でも出てきますよね。で、それぐらい情報っていうもの自体がフラットになってしまって、誰でもアプローチできる形で情報がこう公開されている時代において、でも結果が出せる人出せない人、この差は何かっていうと、結局はその人のマインド、元々の力なんですね。で、結局知識とかノウハウとかテクニックっていうのは、言うならば武器なわけなんですね。で、その武器が強いとか弱いとか便利とか重いとか軽いとか高いとか安いとかいろいろありますけど、その武器を使うのは結局自分なわけです。その自分にその武器を使いこなす能力とか、傷ついても戦い続ける根性とか在り方とか、そういったものがなかったら、どんな強い武器を持たしても勝てるわけないんですよね。だから方法論とかテクニックっていうのも、必要ですよ。 必要だけど、それはそれがあればなんとかなるってもんじゃないんですよね。だってそんなの持ってる人はいくらでもいますし、インターネットで検索したり本屋さんに行けばもういくらでもあります。実際私がずっとコンサルタントはマインド問題解決の力が必要だって言ってますけど、じゃあ紀ノ国屋とかジュンク堂とかアマゾンで問題解決とかで本を探したら、まあ何百冊って出ますよね。で、何百冊っていううちの、まあ、レビューが高かったり作者の評判がいいものを、まあとりあえず50冊ぐらい買ってきて全部死ぬほど読んだら、もう多分私をさっと上回るぐらいの問題解決のテクニックは身につくと思います。でも多分それでクライアントのとこに行くともう追い返されますね。役に立たないって言って、で多分そのテクニックすら使いこなせないと思います。なぜかっていうと、やっぱりその人本人の元々の力や考え方、マインドの違いが出ちゃうんですね。だから、まあ、方法論やテクニック論っていうのもある程度お話します。だけどそれよりも何よりもまず一番の基本の考え方、もう何があろうとまず自分のスタンスはこれだっていうのが定まっていないと、その土台の上に何を積んでもグラグラするし倒れるし斜めに立っちゃうんですよね。マインドっていうのは全ての地盤であって、あなたの地盤であって、コンサルタントの地盤なんですよね。だからこの地盤をまずは固めましょうと、その地盤についての話を今日するっていうことになります。で、なんでこんなに7分も前置きに使ってるか、それだけ重要だからですね。この世のことには、まあ、基本的に全て理由があると私は思ってます。で、私が言うことやること、当然全て理由があるんですよね、小さいことにも。で、こうやって、まあ、そういうスタンスで聞いてもらえれば、見てもらえれば、ここでこれだけ説明する前置きを置くっていうことはそれだけの重要性なんだなっていうふうに、まあ、理解してもらえると思います。で、本題の、まあ、問題解決マインドに入っていくんですけど、まあ、これはですね、もう本当一言で言えるんです。何か、全ての問題は解決できる、全ての問題は解決できる。まずここからスタートなんですね。もうこれがスタートにしてゴールなんです。これをちょっとでも疑ったり、もうブレてしまったら、もうその上で何を話そうと、もうそれがうつろな言葉、なんかそらぞらしい言葉になっちゃうんですね。まずこれがもう何があろうとぶれない自分の中の一本の芯として持ってくださいね。で、当然もちろんね、時間的な問題、お金的な問題、確率論の問題、いろんな事情でそれは解決できない場合もあるかもしれませんよ。だけどそういう場合もある、うまくいく場合もある、うまくいかない場合もあるなんて言い出したら、この世は何もできないし、何も確かなことなんかないんですよね。絶対っていうものはないんですよね。絶対っていうものがないのに、うまくいかないかもしれないじゃないかなんて言ってても、それ意味ないことですよね。意味ないことにあなたのパワーを使ってもしょうがないわけです。だからそういうふうに、なんか例外的なことですね、例外を全て無視しろってわけじゃないんですけど、こういう時は無理だよねとか、これって実はこうで、こういうふうにしたらやっぱりそううまくいかないんじゃないとか、そういう例外的なマイナスのところばっかりを挙げてても意味がないんですよ。それよりはどうやったら解決できるのかっていうのにパワーを入れた方がいいですよね。人間のパワーは有限です。先日3つのリソースの話をしましたよね。あなたが考える、あなたがしゃべる、あなたがメモを取る、あなたが勉強する、あなたが何かを買う、全てリソースを消費してますよね。時間的リソースとか労力だとかお金だとか。だったらネガティブなことにリソース使っても何も生まないんですよね。それはもううまくいかない人間のマインド、負け犬マインドの人間の傷の舐め合いでしかないわけですよね。そこにリソースを使うっていうのはもったいないよって話です。だからもうそういうふうなマイナスのこと、うまくいかない例もあるよねとか、そんなことはもう頭の中から完全に外してしまう。そんなもんにあなたの大事な大事な命を削らない。で、全ての問題は解決できるよっていう前提な上で、じゃあどうやったらいいんだろうっていう方法を初めて考えればいいわけです。で、この方法論に入る前に、 当然いろんな現状分析が必要ですよね。表面だけなぞるようにしても何が問題かっていうのが正しく理解できないので、現状分析をしっかりする必要があります。この時によくテクニック論で言われる、例えばスワット分析だとか、なんかロジックツリーだとかいうふうな形の、まあ、現状を分析するようなもの、考え方を整理するようなもの、こういうテクニック的なものにが入ってくるわけです。だけど何でもテクニックと問題っていうのは、それは手段と目的みたいなもんで、手段と目的が入れ替わっちゃったらいけないんですよね。いろんなテクニックを持っている、いろんな知識を持っている、コンサルタントはこういうふうにしてまず分析するんだ、それは定型かもしれないけれど、それが目的になっちゃ意味ないですよね。だってその方法じゃない方がいい場合もあるかもしれないわけですから。だからまず考える、すべて考える、考えた上でこの人はこういう分析をした方がいいっていうのが分かったら、そこで初めてテクニック論の方法論を持ってくればいいわけです。だけどいきなりなんか方法論、武器を持ってるから、よしこの武器を使ってみようっていうふうに武器の方に相手の問題を押し込める、目的と手段を入れ替えるようなことはしてはいけないわけです。そうなったらまず、まあ問題は、全ての問題は解決できる。で、じゃあどういうふうに解決していくのかっていうのは方法論の話になってくるんで、また後日の講座でお話しますけど、まずそれをしっかり理解して、で方法は、まあ、たくさんあると。一個の唯一無二の正解っていうのはないんで、まあ、方法はたくさんあると。ただシンプルなものの方が効果があります。でそれをまあたくさん出すわけですね。でもう現実的にそんなことありえないだろうっていうものまで出してもいいわけです。ここで考えを狭めてしまうともう何も出てこないんで、枠っていうのは後でつければいいんで、まずはもう好きなだけ出すんですね。予算的な制限、時間的な制限、労力的な制限、全て無視して出す。ただしこの時に何でもアイデアを出せばいい、もう心を広く持てっていうのは正しいんですけど、だからといってそこで子どもの妄想のような、もう絶対にありえないような、もう宇宙から隕石を取ってくるというような話にしちゃうのは違うんですよね。それは単なる精神性の未熟性であって、自分がそういった頭の制限を外して好き放題言ってても、それが正しくて価値があってちゃんと枠の中に収まっているっていうのが、その人の人間の力っていうところです。だからここを目指していきますよ。でそういう方法論をいっぱい出した中で、今度は、まず実現可能なもので、その実現可能っていうのは相手のリソースから見て実現可能なものっていうのにまず絞り込んでいくわけですね。で相手のリソースによっては、例えばその何か一つプロモーションやりたい、集客したいっていう時に、じゃ あの予算はって言った時に、ああじゃあなんとか300万でやってっていう人もいれば、なんとか3万円ぐらいでっていう人もいるわけですよね、うん、じゃあ方法論はいっぱいあっても、3万円でやれる方法論と300万でやれる方法論はやっぱ違いますよね。だから相手のリソースを考えた上で実現可能なものっていうのにちょっとこう絞る。さらにそれでもたくさん残ると思うんで、その中から優先順位、特に効果の高いもの、目的を達成する、問題を解決するために効果の高いもの順に優先順位をつけるわけです。何でもかんでもやればいい、そりゃそうですよ。だけどそれはできないのはリソースが有限だから。だったら同じリソースを払うなら効果の高いものから払った方がいいですよね。で、1つ目実現可能なものに絞る、2つ目優先順位をつける、優先順位をつける根拠としては効果の高いものを選ぶ。そして3つ目はそれを相手が受け入れられる形、相手が本当に実現する形に整える、ね、例えばブログで集客がしたらすごくいいんですよって言っても、ブログ書けない人にそれだけひたすら言っても意味ないですよね。で相手が絶対やりたくないっていうことも人間だからありますよね。だからそういうふうなことをきちんと相手に受け入れれる形にしていかないと、それはコンサルタントの仕事にはならないわけですよね。単にこうしたらいいんだって正論ばっかり言ってるただのうるさいおっさんで終わっちゃうわけなんです。相手がなるほどそれならやれると思いますっていう最初の一歩から入ってゴールまで導いていかないと、 うん、あなたの価値がないわけなんで。そういうふうにしてまず問題があるわけですけど、その問題は全て解決できる、そして全てその解決方法はもう無限にある。ただ無限にあるから無限に出せるわけですけど、それを実現可能なもの、優先順位をつける、そして相手が受け入れられる形に絞り整える、こういったステップを踏んで実際に行動にする形まで落とし込んでいくわけです。で、全てできる、ね、何度も言いますけど全て問題は解決できる。で、そうなったらですね、まずあなたの本当、行動というか考え方のベースに刻み込んでほしいんですけど、どうやったらできるのって常に考えてほしいんですよね。答えを1個だけ出して終わりじゃないんで、もうずっと考えてほしいんです。どうやったらできるんだろう、どうしたらいいんだろう。で、これがよく考えると悩むっていうのは別なんですよね。これ結構ご存知だと思いますけど、悩むっていうのは出口もないくせにぐるぐるぐるぐるただ考えてるっていうのが悩んでる状態です。前に進まないんですよね。考えるっていうのは明確なゴールを設定してそれに向かう形で思考を整えていく、思考の力を集約していくわけですね。だから考えれば絶対に答えが出ます。その瞬間出ないかもしれないけど、考えれば考えるほど潜在意識にも刻まれていくので、だから例えばお風呂の中とかトイレとか寝起きとかポンとこうよく降ってくるとか降りてくるって言われるように、脳の中には答えが現れるんですよね。だから常に考える、どうやったらいいんだろうっていうふうに。で、並行してほしいのが、で、何が本当の問題か。問題っていうのがありますよ。だけどその問題っていうのはたった一個の原因で発生してるっていう場合は少ないですよね。やっぱ複数の事情、例えば上司がバカで会社が社用産業で今景気が悪くてとか、そういう3つ4つの事情が絡み合って今うちの部署の売り上げが低い、でこれを何とかしたいっていうふうになってる場合もありますよね。つまり問題っていうのは複数が絡み合ってることがほとんどです。これが問題なんです、うちの部署はこれが問題なんです、うちの会社はこれが問題なんですって相手が持ってきたところに答えなんかないです、うん、そんなところまで答えを出せてる人はそれは正しい答えが出せる人はコンサルタントいらないんで、うん、その答えもこちらで見つけないといけないんですよね。だからどんどんどんどん相手よりも相手のことを考えて、相手よりも相手の奥に入っていって、本当の問題は何だろうと、それは客観的な第三者の方がやっぱ見つけられるんですよね。チェスとか囲碁とかオセロでも横から見てる人間の方が次どこに置くべきかって分かりますよね。それと一緒で第三者、部外者の方が見えることって多いんですよ。だからコンサルタントっていうのは価値があるんですね。完全な部外者として、うん、問題を冷静に判断する、そしてその問題を全て解決するっていうスタンスで話ができる。で、もう一つ大事なこと、思考停止しないっていうこと。人間は分からない、難しいって言って思考停止する、分かった、できたって言って思考停止する、ね、何があろうとゴールに着いたと思った時点で思考停止するんですよね。できないと思っても停止するし、できたって思っても停止するんです、多くの人は。だけどそれだと突き抜けないんですよね。やっぱりできないって、まあ、思う、これはもうそもそもありえない、うん、できないなんて選択肢はあなたにはありません、私にもありません。だからそれは置いといて、できたとか分かったって思ってそこで終わっちゃいけないんですよね。そこからもさらにずっと考え続ける。そしたらもっといい答え、もっともっといい答え、もっと違う答えっていうのは当然どんどん出てくるんですよね。あなたに必要なのはそういったところのマインド、スタンス、考え方で、これはですね、別にコンサルタントになるだから、よし明日からコンサルタントの仕事をするからこう考えるぞじゃなくて、普段の、まあ、家庭内でもそうだし、友達関係もそうだし、うん、まあ、恋人、奥さん、子供、まあ、会社、上司、部下、誰に対してもこういうスタンスをベースに持っていてください。で、そういうベースがしっかりあったら、正直ですね、もう見る目が変わるというか、世の中の人が何言ってんだろこいつみたいなのがすごく出てくると思いますよ。 こいつ何言ってんのと、そんなこと言ってもしょうがないじゃん、それよりも解決方法を考えようよっていうふうに見えてくると思います。できない理由とか、なんとかだったからねとか言いながら、なんか酒をペロペロ舐めて、安い酒をちびちび飲んで、何言ってんだろうこの人みたいな、あの視点に変わってくると思います。で、あなたはその中に埋もれてたら、それは全然コンサルタントじゃないんですよね。結局一般の人と同じ考え方をして、同じ解決能力を持って、同じ力があったら、一般の人は当然その同じレベルの人にお金なんか払う気ないわけですよね。自分よりもとてつもなく違う人、別格な人、スーパーマンな人だから、自分の大切なお金を払ってでも何か期待したい、解決をお願いしたい、頼りたいってなるわけですよね。で、コンサルタントっていうのはね、あのいろんなコンサルタントがいますけど、全てにおいてクライアントよりも能力がなかったらダメですよね。だけど偉いわけじゃないですよ、対等です。クライアントとこっち対等ですけど、少なくともそういった問題解決能力においては、能力的に上でないと意味がないわけです。能力的に下なくせにアドバイスってできないじゃないですか。で、その能力っていうのは、その問題解決の力、考える力、そして正解を導き出す力、そういった力ですよね。で、そういった力を鍛えていく、そういった答えを出していく根本にあるのは、全ての問題は解決できるんだっていう考え方と、さっき言いました、じゃあどうやったらできるのか、何が本当の問題なのか、そしてそれを思考停止せずにずっと考え続けるスタンス、これがあれば、あのどんなジャンルであろうと、どんな業種であろうと、別に起業しなくてもコンサルタントにならなくても、どんな世界であろうとうまくいくし、問題をどんどん解決していけます。で、あのたまにいるんですけど、何か問題があった時に、その問題はこういうふうにしたらいいんじゃないだろうかっていう話をし始めたら、いやいや、こんなんやったけど無理だったんです、だってあの人は絶対そういう話聞いてくれないんで、とか、いっぺん言ったことあるけどダメだったんで、で結局そういう、なんかやったことあるけど無理とか、いやきっとこれはできないと思いますとか、それ絶対あの人聞いてくれないですとかいうふうに、こう否定から入るというか、自分のそれって思い込みですよね、その人の思い込みで、それはダメだっていうふうにブレーキをかけてる人ってすごく多いんですよね、世の中。もしかしたらあなたもそういうところがちょっとはあるかもしれません。で、こうこうだからダメ、前もやったけどうまくいかなかった、こういうふうな事情があるからダメだろうってなったら、そっからがスタートなんですよね。じゃあどうやったら解決できるんだろう、だって全ての問題は解決できるんだから、じゃあどういうことが本当の問題なんだろうか、ね、問題を解決するっていうことは、何かテーマとか命題とか、あの案件を与えられて、それに関して、よし今回の案件、あの集客したいだとか、うん、病院のなんか患者さんを集めたいだとか、美容室でリピーターを増やしたいっていう話をされて、よしそのために何が必要だろうっていうのが問題解決のスタートじゃなくて、もう全てもう生きてる、あの行動そのものがひたすら問題解決をするっていうことなんですよね。で、できないとかうまくいかないっていうのがあれば、それが問題なんですよね。だからそれを解決するために動く、もう一日中、もう起きてる間はずっと、場合によっては寝てる夢の中でも問題解決し続けるんです、考え続けるんですよね。これをデフォルトの一番の元々のスタンスにしてください。で、これは私の個人的なルールというか、私ルールなんですけど、私はもしね、世界中の誰がやっても無理っていうことであれば、俺も諦めていいと。だけど誰かができるんじゃないって思ったら、これはまだ諦める段階じゃないっていうふうに何年も前から自分に言ってるんですよね。だって人間ってそんな強いもんじゃないから、諦めたいし、サボりたいし、逃げたいんですよね。その時に踏ん張れる踏ん張れない、自分一人の、あのね、力だとちょっと踏ん張りづらいんですよね、やっぱ。だからその時にやっぱり思い出す、心に残っている言葉とか、あの人の教えとか、なんか自分で決めたルールっていうのはやっぱり大事なんですよ。で、その時に私が思ってるのが、うん、もうこの問題、世界中の誰が考えても無理っていうなら、まあ俺ももう無理でいいやと。だけど誰か解決できるんじゃないって思うなら、 いやだったら俺でもできるんじゃないと、同じ人間だしと、それぐらい思って日々チャレンジするというか日々生きてる。でこれが本当にですね身につくと、これなんか今日すごい話してれるような感じしますけど、普通のことになります。私全然普通にやってますし、もう起きてる間はずっとコンサルタントをやってるって言っても過言ではないのはそういうことなんですね。うん、だから何やってもコンサルタントになってるし、何やっても仕事してるし、でも何やっても楽しんでるし遊んでるし、うん、つまりもう自分の生き方がもうイコールそれになるんですよね、問題解決に。そしたらもう自分の生活もどんどんと改善されていきますし、人間関係も良くなっていく。で当然全てが思いのままになるわけじゃないんで、解決できないような問題があった場合はじゃあどうするかですよね、うん、じゃあどうするかっていう口癖つけてくださいね。いや例えばじいさんはこういうふうに言ってその通りだと思うけど、例えば奥さんはこういったことに関しては全然こう理解がなくて、うん、そういう話を私がしようとするだけでなんか嫌な顔するんですっていう人いますよ。じゃあどうするか、こっからがスタートなんですよね。じゃあどうします、うん、そんな奥さんと別れますとか、それとも時間をかけて、うん、その奥さんを逆洗脳するような形で奥さんに教えていきます、それともあなた諦めます。方法は無限にあります。じゃあどうしますっていうふうになるわけなんですよね。このじゃあどうしますまで踏み込まずに、いや、うん、それは確かに正しいと思うんだけどこういうふうなことすると例えば社内で睨まれるんですよで思考停止するからろくでもない人生になるんですよね。そっから踏み込む、ね、今日何度も言っている思考停止せずに、じゃあどうやったらっていうふうにどんどん踏み込む、そっからがスタートなんで、それをずっとやる。人間関係でもやる、その辺の散歩中でもやる、本を読んでてもする、この音声を聞いた直後もやる、ずっとやる。これを本当に身につけてください。もうこれがあればもう、でそれをこれを本当の日々の行いにこう自分のスタンスに刻み込めばもうどんどん変わると思います。というわけで、ちょっとあっさりと15分ぐらいで終わっちゃうかなと思ったんですけど30分近く喋ってしまいました。でも本当にそれだけ大事な話なんで、これあんまり言いたくないんですけど何度も聞いてください、ね、何度も聞くってもう正直うるせえよって思うから言いたくないんですけど、でもそれだけ重要です。これは最初の本当もうスタートの音声として聞いて、そして6ヶ月のカリグラムが終わるとき、そしてさらにその後6ヶ月のサポートが終わるとき、何度も聞いてみてください。その度に気づきもありますし、そして自分がどれだけ変わったかっていうのをこの音声を聞くたびに実感できると思います。反対に変わってないっていうことを実感しちゃうかもしれません。だけど本当にそのスタンスを身につけるだけでもう本当今回のカリキュラムの半分クリアしたと、うん、言えると思います。それではまた。